イエス様が約束された聖霊を、この日にペンテコステの日に約束の聖霊を送ってくださって、心から感謝いたします。御神、私たちはこの聖霊降臨のこの日を心から神様待ち、そして今日の日を迎えましたが、どうぞ今も働き導いておられる聖霊を心から私たちが崇め、またこの聖霊に従って歩むことができるように導いてください。神様、どうぞ沖縄中のすべての教会のうちに、また全日本の津々浦々に至るまでのすべての教会のうちに、またアジア諸教会のうちに、世界のすべての教会のうちに、豊かなペンテコステの聖霊の御業を注いでくださるように皆によって祈ります。アメン。少しだけ上げてくれる？はい、それでは聖書を開きます。じゃあ統一教会読んでくれるかな。使徒行伝の1章、あ、ごめんなさい、2章です。2章の1節からちょっと長いですが、21節までそこをご一緒に見たいと思います。使徒行伝第2章の1節から、ありがとうございました。今日のテーマはこの2章の1節からのちょっと長いところを読んでいただきましたが、主役の聖霊が到来したという、そのテーマでここから見ていきたいと思っています。2章の1節の中にはですね、五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていたと。五旬節の日になって皆が同じところに集まっていたと。五旬節の時が満ちて、ということをですね、この五旬節の日が満ちてって、この旧約聖書の中には五旬節とこうなってますけれども、これも同じですね。五旬節の日になってと、この五旬節という言葉が出てくるんですが、この聖霊はですね、この五旬節の日に、春の収穫祭であるところのこの五旬節の日に聖霊が約束通り来られたと。 この聖霊降臨とペンテコス、聖霊降臨はペンテコステと呼ばれておりますけれども、ペンテコステはギリシャ語の50番目というそういう意味があります。それで、このイースターをからイースターを起点にして40日イエス様はこの地上の生活をされてですね、そしてそれから10日間待って天に昇っていかれたというのがこれまで見てきたところであります。この五旬節の日が来て、神は神の時に従って、そして御業をなされたと、イエス様が来た時もガラテヤの手紙の中には、時が満ちて神は 女からその生まれさせた、御子を女から生まれさせたということはありますが、神様がことをなすときにはいつも神様の時に従ってそれをなしていくということです。五旬節の日が来たということですね。ジョン・ストットというイギリスの有名な、牧師で説教家がおります。この方はですね、日本伝道会議の第1回伝道会議の1974年の京都で行われた日本伝道会議の講師として招かれた先生ですが、このジョン・ストットがですね、使徒の働きがなければ新約聖書は実に貧弱なものとなったことだろうと。この使徒の働きがなかったら新約聖書は非常に貧弱なものとなったと。この使徒の働きは聖書の中では他に他に置き換えることはできないほど大事な位置を占めていると。ですから使徒の働き、これはいかに大事なところであるかということをですね、今日はそこを見ながら一緒に見ていきたいと思います。この使徒行伝はですね、この使徒の働き、新改訳聖書はそうなっているんですが、使徒行伝というのはですね、これは別名は使徒の行伝というふうに呼ばれているところです。で、この一章の八節をどうぞもう一度そこを見るとですね、しかし聖霊があなた方の上に臨むときという言葉があります。そして先ほど読んだ二章の四節、すると皆が聖霊に満たされ、聖霊が語らせるままに他国のいろいろ言葉で話し始めたと書いています。ここにその聖霊がという言葉が中心的になっています。人の働きの主なその技は、中心はですね、聖霊であるということ、聖霊という言葉が中心となっているわけです。で、この聖霊が主役であるということはですね、イエス様が遺言の中で、これすでに私たちが学んできた通りですね、ヨハネの16章の中で、私が去っていくことは、この地上から去っていくことは、それはあなた方にとって益ですという、まあその親分がですね、いなくなることはあなた方にとってその益になりますよという、普通はそう言ったらですね、弟子たちはみんな動揺すると思います。ソクラテスという哲学者がね、その弟子たちが、ソクラテスがいよいよその臨終が近くなったとき、その弟子たちが動揺して、私たちはこれからどうしたらいいかという話もしたということがありますけれども、しかしイエス様は、私がこの地上から去っていくことはあなた方にとってそれは益ですという言葉をすでに学びました。それはどうしてかというと、働きというのは人から聖霊に移っていくということです。ヨハネの福音書、そこも開きたいと思いますが、ヨハネの福音書15章、じゃあそこも統一教会読んでくれる。ヨハネの福音書第15章20節、そして16章の7節。
はい、16章の7節。しかし、私は真実を
はい、ここは生前イエス様がですね、弟子たちに語られた、私が去っていくことはあなたにとって益なんです。主はこの弟子たちにですね、この証人となるようにということを、言われたわけですが、しかしこの使徒行伝の中、私がもう一度そこを見るとですね、この弟子たちはこのイエス様の証人として、主は誠の神様であることを、彼はそのことを伝えたかった、一日も早くそれを伝えたかった。ですから先週学んだこの国を復興させるのは今ですかというふうに、その弟子たちがですね、言われた。一章の六節の中に、そこで弟子たちは一緒に集まった時、イエスに尋ねていった、主よ、イスラエルのために国を復興してくださるのはこの時なのですかと。しかしこの一章の中には、一章のイエス様のその言葉はね、それはあなた方が知る時ではないと、そのことを言われたということが書いてありました。一章の四節の中に、人たちは一緒に集まる時、イエスは彼に命じられた、エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。そして彼は父の約束をですね、10日間からは聖霊が来るのを待ったというふうに、聖書はそのことを語ります。この彼らの弟子たちの中にはですね、自分たちの力でそれをしようとした、それを人間的な力を配慮して、心を空にして聖霊を待ち望みなさい、空にして待ち望む必要があった。だから10日間というこの日が彼らにとって大事だったんですね。日本の相撲がですね、相撲の人たちがアメリカに行って、最初にこの相撲の皆さんに、それを相撲を見せた時ですね、アメリカ人はどうして一発でやらないのかという、一発の最初立ってすぐやらないか、なんでその4回も5回もですね、この仕切りをするのかということで、そういうことを言われたそうですが、しかしあの相撲取りはその 何回かの、仕切り直しをする間に、だんだんとこのその力を待って、最善の技をそこでその表すんだと。一回立ってすぐというふうにならないね、そういうところだというふうに説明されたそうですが、私たちは信仰というものをですね、空にすることによって聖霊が働いて、そしてその空の信仰を満たしてください。だからあなた方は10日間待ちなさいと言われた、その背景にはそういうものがあるんです。聖霊は私たちをこの満たすことは、空にしないと満たすことはできない。私の計画があります、あるいは私の思いがあります、私の力、私の賜物でというようなものがいっぱいあるとですね、それは聖霊は満たそうと思っても満たすことはできない。私たちの心がいっぱいになっていると、その聖霊はそれを満たすことはできない。何十年信仰生活を歩んできてもですね、いつも謙虚に神様の前に心を開いてないと聖霊は働くことはできない。渥美清という人のですね、寅さんの教育論という、山田洋次として書いた岩波のこの小さい本ですけれども、この寅さんというのはですね、サラリーマンにとってはこの寅さんは大きな、彼が疲れた時にいつもこの寅さんの映画を見たりビデオを見たりして励まされたそうです。渥美清という人はこの晩年にクリスチャンになって、奥さんが先にクリスチャンになってですね、後に彼は洗礼を受けたと言われています。その渥美清という人はどういう人だったかというとですね、長男は、お兄さんは非常に勉強のできる人だったそうですが、父親はその長男を期待していたそうですけれども、勉強のできないところのその渥美清はですね、父親から顔も見たくないと悪口を言われていたそうです。ところがその渥美の母親はですね、彼を捨てて逃げてしまった。 そしてその育ての母親は非常に愛情深い人ですね。その人によって、まあ、厚みは、立ち直っていくことができるんですが、その俳優としてのその厚みを山田洋次監督はですね、他の人はこの台本を渡すとですね、次はこういうドラマがありますと台本を渡すとですね、その役柄を自分で考えてしまうんだそうです。それは監督にとってはそれは非常に、困ると。監督はこういう方向でその映画を作るんですというふうに台本だけ渡すけど、もうすでに自分の中でこういうものをしたいという思いを持ってくる俳優は非常に使いにくいと。しかし渥美は渡されても空にして監督がよしと言われるまで彼は自分の思いでそれをしなかった。ですからその山田洋次はずっとその渥美清をね使い続けていくんです。まあこの寅さん寅次郎をですね、沖縄まで来てあの映画を撮りましたですね。だから本当に空虚、心を虚しくして、そして監督の言われる通りに彼は演技をしていった。だから彼の演技が人の心を満たすというのはそういうところにあったんだと。私たちもこの聖霊の前にですね、私は今までこうしてきた、私の考えはこうですと言ってこの心の部分を聖霊に明け渡さないとですね、聖霊は働きたいと思ってもそれは働くことはできないと言えると思います。パウロはピリピの手紙の中で、私はすでに得たとか思ってない、完全なものになったとか思ってない、ただ捉えようとして追い求めているのである。ここをですね、リビングヤークスの聖書で見るとね、何も自分が完全な人間だと主張するつもりはありません。学ぶこともまだたくさん残っています。ただキリストが何のために私を救ってくださったかを知り、自分に与えられている目標を到達する日を目指して努力しているのです。愛する皆さん、私はまだ目標に達していません。ただこの一時を全力を注いでいます。すなわち過去を執着せず、前にあるものを望みつつゴールを目指してという、これパウロがご自分がその晩年になってもですね、私はすでに得たとかというものを言ってないと、してないと、ただそれを求めていこうとする求道者なんだということをね、パウロはここで述べているんですね。時々人間国王とか言われるようなですね、人物たちのインタビューを聞くことがあります。落語家であったもですね、そうするとね、そういうようなその落語の境地にあるような人でも、私はまだまだですというね、そういう言葉を言われるんです。偉くなればなるほどまだ達してないという。ミノルタというカメラはですね、どうしてミノルタか、実が垂れていくことにちなんでミノルタという名前を付けたそうです。実が豊かになればなるほど稲は垂れていく、実を垂らしていく、垂れていく。パロも同じようにそういう経験をしたわけです。旧約聖書の列王記の17章の中に、それは後で皆さん絵描いて開いてください。そこにですね、そこにエリアという人とザレパテの女のことが書いてあります。その女の生きていた時代、エリアが働いたこの時代ですね、イスラエルは非常にこの困窮な状態というかね、飢餓の状況の中にあったんです。そしてこのエリアはこのザレパテの家に行ってですね、そして女にこういうことをお願いするんです。一切れのパンを持ってきなさい。彼女は、私には焼いたパンなどありません、ただ壺の中には一握りの小麦粉と瓶の中にわずかな油があるだけです。それを食べて息子と共に死ぬのを待っているのですということを彼女は言うんです。エリアは、恐れてはならない、帰ってまずそれを私のために小さなパンの菓子を作って私のために持ってきなさい。その後にあなたと息子のために作りなさい。 そうエリアが言ってたんです。普通それはね、その貧しいところのヤモメの家庭のわずかなパンと油をまず私が先食べます、その後残ればあなたが食べてくださいというのはですね、普通から考えるとそれはね、非常識も甚だしいと思います。しかしエリアがそういった背景にはね、神様がこの家の中に計画を持っておられる、神様は技をなそうとしておられることを知っていたゆえにこのことを語った。そして女はパンを作った。聖書は何と言っているかというと、この女の家の壺の粉は尽きることなく、瓶の油はなくならなかったとこう書いてあります。神様のエリアの言葉に従って空にして、空の壺の中にそれを最後の一滴をそれを出して、そして私がその後の責任を持ちますという、まあ、エリアは神様からそういうことをですね、この聞いてそのことを、まあ女に語ったわけです。だから空になるってことは、私たちの思いや計画や今まで生きてきた歴史やあるいは伝統、そういうものをですね、空にしないと神様の働きをそこで続けることができない。空っぽにするってのはなかなか難しいんです。私の知り合いのある先生がですね、この方は、ある先生はまたこの食事にうるさい先生がいてですね、コーヒー飲んでいけないとかですね、それからあれを食べてかこれを食べていけないという、そういうね、食事の指示をよくされる先生です。まあ非常に健康に気をつけておられる先生ですけれども、その先生の指示に一緒に食事するときですね、まあ韓国の先生ですけれども、この先生はですね、その親分であるその先輩の先生がそう言ってもですね、絶対しないんです。私は今までやってきた通りのそのスタイルを持ちます。まあそれもいいことかもしれませんけど、しかし頑固にね、これはいいですよと言われてもそれをね、取り入れようとしないのもどうかなと思うんです。例えばキウイもですね、私は最近キウイ皮ごと食べるようにしてるんです。そのニュージーランドの人たちはですね、キウイを皮ごと食べるそうです。だから皮の中にね、ほとんどの栄養がある。ごぼうでも皮をこの剥かないでその皮ごと食べるとそこにある。芋でもリンゴでも皮のつくものは皮ごと食べた方が健康にいい。ところが私の知り合いの先生は、いや私は自分の今まで生きてきた通りやります。まあかなり頑固な先生ですけども、だから空にするってことはなかなか難しいんです。自分は今までこう生きてこう考えてこうやってきたんだから、でこれをね、改めるということはね、謙遜さと受け入れる心の度量がないとできない。だから聖霊をその空にして待つ、それは私たちの心をですね、神様に明け渡す前に自分の考えでそれをいっぱいにしていると聖霊を満たそうと思ってできない。カルビンという偉大な神学者がですね、この使徒行伝はおびただしい宝に満ちた書であると、おびただしいとから言ってるんです。二十いくつかでカルビンの信仰高揚を書いた、まさに天才的な人物ですが、そのカルビンがですね、この書はおびただしい宝に満ちた書であると。しかしおびただしい宝の書でありながら、この間から皆さんに紹介して A.W. トーザーという人はですね、多くの教会はこの使徒行伝の中からの説教が軽く見られている。私の知っている本土のですね、教団の牧師ですけど、大有名な本を書いたりして、また大学の牧師から大学の教授に戻った先生ですけれども、この先生がですね、日本キリスト教団です。今日見えている福井先生も日本キリスト、元は日本キリスト教団の与那原教会。そして先生がいた時に、信徒であった時にフラックという宣教師の先生がですね、聖霊を受けられたその与那原教会は、そこからね、爆発的に成長したんです。 私も糸満で行き詰まっている時、あ、与那原行ったらいいかなと思ったりしてですね、考えたことあるんですが、私は与那原行っても聖霊が働かなかった、何の意味もなかったと思いますけども、その鈴木という、この先生がですね、聖霊の体験をされてね、その後聖霊という言葉を語るだけでも、その雰囲気が、そこに集まっている人々の雰囲気がね、ガラッと変わる。宝の書でありながら聖霊を語ると顔を背けてしまう。いや、そんなのはもう言わんでくれる。非常に危険を帯びたような感じで言うっていうんです。東西は大部分のキリスト教会では御霊は全く完全に無視されている。御霊がそこにおられる、おられないかは誰にとってもあまり重要ではない。御霊がそこにあるかないかも、それは今の教会の中にはそれ重要でない。そう言ってこの東西という人もですね、この聖霊の日々聖霊に満たされている人の本の中で、御霊が教会の中で軽んじられてないかということをね、指摘しているわけです。だから今読んだこの使徒行の中にはですね、御霊が一生の八節、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、聖霊がということです。聖霊が臨むとあなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人になります。聖霊がというところを私たちは見落としているんではないか。そして2節の中には、2章の中には4節、すると皆が聖霊満たされ、聖霊が語らせるままに他国の色の言葉で話し出したと。聖霊が語らせるままに異教の国の、だからそこにあった人々はですね、自分たちの国用の言葉を、その自分たちの国の言葉を知らない人々がそこで異言を持って語っているという。聖霊が語らせるまま、だから聖霊が主役であるというのはそこにあります。第2番目は、聖霊は御言葉とつながっているということです。新明記のところ、そこを開きましょうか。そして鉄兄弟、徳地兄弟、新明記18章22節、鉄兄弟エレミアの28章の9節、そこをどうぞそれぞれ読んでください。新明記の18章、ページ数を教えてね。十八章の二十二節。はい。はい。預言者が主の名によって語っても、そのことが起こらない。起こらず実現しないなら、それは主が語られたことではないと。預言者と称する人がそれを語っても、それが起こらなかったらば、それは神様が語ったものではない。じゃあエレミア書の、28章の9節、ページから教えてね。はい、ここにも平安を予言する預言者たちについて、その預言者の言葉が成就して初めて本当に主が使わされた預言者だと知られるのだと書いてある。もう一度このエレミア、ごめんなさい、その使徒行伝に書いていただいて、先ほど読んだ2章の中ですね、ここに2章の、16節から、これは この前のところにその聖霊が下ってからが異言を語ったという言葉が出てきますけれども、これは預言者ユーリによって語られたことですとこうずっと書かれていますね。この今私たちのあなた方の目の前で起こっているこの現象は、これは預言者ヨエルが語った言葉であるというふうになっている。旧約聖書のエル書の2章28節の中に今この書いてあるところがそのまま出てくるんですけれども、ヨエルという預言者は BC 830年頃の人物だと言われています。彼は驚くべき神の永遠の計画を、その中に聖霊の注ぎを彼は預言したわけです。聖霊降臨は実はこの830年前に預言された、それがこの2章の中に実現していったということです。聖霊は御言葉をもって裏付けられている、御言葉を離れて預言があったりすることは間違っているという。いつ何時主が再臨されると言われるようなことがあったとしても、それは聖書に書いてある。それは分からない。いつであるか誰も分からない。イエス様は再びこの地上においでなら誰も分からない。しかしそれをいついつ来ますよとこういう預言者がいた。それは偽りの預言者ですと。世界中にはですね、私はキリストだと言われるような人々が何十人もいるそうです。まあ韓国でも5、6人はいるそうですけども。私はキリストです。そしてこの自分勝手に聖書を解釈するんです。私たちの教会じゃなかったらば救われないと、他の教会で救われないとこういうことを言うですね、教会はそれ間違っているんです。ある人の人がですね、夢見て天国に行ったそうです。彼は天国に案内されてですね、聞いたのは、ここには私の属しているメソジストの教会のメンバーいますかと聞いたらね、いや、そんな人たちはいません。彼はすっかり心配してですね、メソジストがいなかった、このバプテスの信徒はいるんですかと聞いて、いや、バプテスの信徒もいないんです。そこで言われた主の使いはですね、天国には、恐怖はありません。イエス様を愛している人々が全部ここにいるんです。フォースケアからそこに天国に入るという、そういうもの、バプテスだから、メソジストだからというものではないと。ヤコブの手紙1章の18節にはですね、御言葉によって私たちを生み出したと書いてある。御言葉によって私たちが生み出されていたのである。このペンテコステの日に、聖霊が下ったということはですね、それは聖霊を待たねばならなかったという、この今日の日に聖霊が下ったというのはそれまで待たなければいけなかった。当座は御言葉のない御霊は不完全であると、御言葉のない御霊は不完全である。私たちが聖書を読みディボーションしてですね、それは御言葉によっていつも教えられていく。このアナニアという人が人の中に出てきますね。そこにはその彼はある時祈っていた。そしたらその聖霊がですね、あなたはパウロというサウロという男のところに行きなさいって言われた。ところがこのサウロはですね、かつてクリスチャンを迫害していた人物なんです。クリスチャンとの相手は殉教に追い込んでいくようなそういう男です。しかしこのアナニアに聖霊は何と言ったかと、あなたはサウロを訪ねなさい。その時にこのアナニアは何と言ったかと、主よ、あなたはご存知ですか、彼がどんなひどいことをエルサレムでやったかということを知らないんですか。大変なひどい技をしてきた人物なんです。しかしこの聖霊はアナニアに向かって、行きなさい、彼がこれから後どういうことをするか彼に示されます。そしてアナニアはサウロを訪ねて、最初に彼が発した言葉はブラザーサウロという、兄弟サウロという言葉を迫害者であるところの サウルにアナニアを言葉をかけたんです。そして彼は目が見えなかったんですが、その目が見えるようになった、目から鱗というのはこの使徒行伝の中に書いているところの、サウルの目がアナニアを通して開かれた、それが目から鱗という。でそのサウルによって、サウルはアナニアによって大人となった。もしこのアナニアという人物が素直に聖霊の声を聞かなかったらば、サウルはパウロはになれなかった。ですから、私たちはこの聖霊と御言葉というのはいつもつながっている。御言葉を離れて勝手に私たちが予言したりですねするということは、それはありえないということです。最後に、聖霊は内側から、そばから内側に住むお方であるということです。この資料に書いてあります歴史における聖霊の働きについて、ウィリアム・バークレーというこの学者がですね、旧約の時代は聖霊は人の上に、聖霊はそのように、支配する形態をとっていた。旧約時代は聖霊は人の上だった。イエス様の時代は聖霊は同伴者として従事していたと。そしてこの新約の時代、あるいは聖霊降臨の後ですね、聖霊は人の内側に働いて、人の心の中に住んで、私の人格を変えてくださる。そういうふうに聖霊は働いてきているんです。だからあなた方はの力ではなくて、聖霊が働くときに、聖霊が内側から働くときに住んでくださることを通して、この聖霊は御業を成してくださる。先ほど賛美した世界中をという歌をもう一度歌いますけれども、私はこの日本に住んでいるとですね、聖霊がどのぐらいどのように働いていくかということはあまり見えませんけれども、だから世界中を見渡すとですね、ある国は子供が生まれる数よりも出産するよりもクリスチャンになるところの数が圧倒的に多いような、そういう国々もあるんだそうです。だから聖霊は、まあ、沖縄日本にいるとですね、聖霊なかなかね、その動きがわからないですが、しかし神様は確実にこの時を、日本の時をね、確実に成してくださる。だから私たちは自分たちの島だけ、日本だけ見てね、ああ聖霊は働いてないと言わないで、世界中には神様は素晴らしい技を成してくださっているんだということをね、覚えながら、聖霊は今も生き生きと働いているということをですね、覚えながら、この今日のペンテコステは聖霊が主役なんだ、私たちの人生もこの聖霊に委ねていく、聖霊の声に聞き従っていく、これがペンテコステの今日のペンテコステであることを覚えながらですね、歌っていきたいと思います。最初にカラーの杯を歌って、それから世界中を行きましょうか。
すいません、スクリーンを下げて。